FM797 原発災害特別番組。この番組は主に福島原発に関する情報を NPO 法人環境市民と NPO 法人京都コミュニティ放送の共同制作で放送しております。こんばんは、環境市民の下村静子です。毎日原発関連のニュースは絶えることがありません。今大きな話題になっているのが、ニュースですよね。ニュースになっているのが、福島県産の牛肉から放射性物質が、検出されたという話です。これは食に関する話ということで、他にもどんどん広がっていくという可能性があるわけなんですが、今日はそういった食に関連したところの話を、少しこの番組の中で、いろいろとインタビューを通じて深めていきたいと思っています。今日お話をお伺いいたしますのは、有機農業で京野菜の栽培販売をされており、また長年京都阪原発メダカの学校で活動をされております佐伯正和さんに電話をつないでいます。佐伯さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
今お話をしていたんですが、福島県産の牛肉から、放射性物質が検出されたということで、それがすでに、消費者のところへ出回ってしまったということで大きなニュースになりました。
はい、
この話を、聞かれて、まず佐伯さん、これはどういうふうに感じられたかというところからお聞きしたいんですが。
はい、セシウムの問題なんですけども、最初に福島県産の牛を、はい大丈夫ですでガイガーカウンターという放射線を測る機械で測って、はい、ほんで、あちこちへはい大丈夫出ません大丈夫ですという形で出荷なり移動させたりしてたわけなんですけども、はい、基本的には牛の問題は内部被曝の問題になりますんで、
はい、
あの機械で測れるわけがないんですよね。
つまりガイガーカウンターというのは、
はい、
外についているものを測るというものなんですか。
そうですね、外についている、牛の毛とか皮膚についている分やったら測れますけども、
はい、
よほど強い放射線が出ている場合は別ですけども、
はい、
セシウムの放射線でしたらよほどたくさんの量がないととてもないけども、あれで出るいうことはまずないと思います。
あ、じゃあ表面だけそうやって測定してても、はい、もう出ないのは分かっていたということですね。
そうですね、
はい、
で人間でもそうなんですけども、
はい、
外についてる付着してる分はあれで測れるんですけども、結局中の内部被曝の問題は全然測れないので、
うん、
それをホールボディカウンターというちょっと別の機械があるんですけども、
はい、
それだと若干そういうのが測れるんで、牛測るホールボディカウンターはないと思いますんで。
そうですよね。ニュースで人間が、測っているという、測らなくちゃならないということでしだしたというのは聞きましたけれども、
はい、
そういったいわゆる私たちが食する、動物っていうところは聞いたことがないですね。
そうですね。ホールボディカウンターというのはちょうど MRI とか CT とかああいうふうな感じで、
はい、
人間が寝転んでその中に入って、それでどれぐらい放射線が当たるかというのを検査する機械なんですけども、
はい、
牛にはそんなん土台無理ですよね。
そうすると、今回の場合は、
はい、
内部被曝が原因だと今教えていただいたんですが、
はい、
この内部被曝っていうのはニュースになっているような干し草を食べたというところから考えられるんですかね。
干し草の問題と、
はいはい、
大気中 の, 飛んでる放射能を呼吸で取り入れた問題と、
はい、
両方の問題になるかと思いますけども。
あ、
はいはい、でもちろんあとプラスして水も汚染されてましたから、水の問題もあるでしょうし、総合だから干し草というか稲わらというか、
はいはい、
外に放置してあった あの稲あの藁で藁を食べさせたという問題と、はい、であとの水空気あの全ての複合であの、内部被爆したというふうに思っていいと思いますけども、
うーん、しかも、まあ、あの最初、少し福島原発よりもかなり今30キロ圏内よりも距離が離れたところで、最初そういうふうな検出がされてしまってということだったので、
はい、
あのやっぱりホットスポットと言われているようなところは飛び地であるというふうに考えなくちゃならないわけですよね。
ね、あのもうあの群馬大学の、はい、早川さんという先生が、
はい、
あの大体放射線量があの日によってどういうふうな形で飛んでいったかというのをあの出してはりまして、
はい、
あのそれで一つはあのいわゆる飯舘村の方向というか福島市に向かった方向で非常に強い放射線量があったり、あるいは部分的にそれが今度は南側の東京方面を飛んでいったり、
はい、
あるいはあの岩手県あの岩手県の方にですね飛んでいったりというふうなあのそういうふうな図が一応ちょうどチェルノブイリの時にあのここはこういうふうな形で風で流れましたよというふうなのが、はい、同じような形であの作成されてるんです。でそれをその感じで言うとやはりあの、ホットスポットだけと違って、はい、そういうふうな方向の問題で、
うん、
あの何ていうかあの20キロ圏とか30キロ圏というそういう等高線で行く問題なくて、そういう風の流れで放射能の汚染が広がっていってるというのがあの分かるんですけども、
はい、だからもうあの、3月の、11日以降その風向きには十分注意しないというふうに注意しないといけないというふうに、まあ、小出先生はじめいろいろ専門家の方がおっしゃっていたというのはその点、はいはい、ということなんですね。
そうですね。
あのこのですね、まあ、あの今回は牛から、内部被爆した牛のことが分かったということなんですけれども、
はい、
そうすると今度ですね、まあ、あの佐伯さんのお仕事の農業のところにも関わる話なんですが、
はいはい、
まあ、その周辺の、まあ、例えば大気中であるとか、
はい、
まあ、水であるとか、
はい、
あるいは、まあ置いてあった草からということになってくると、稲わらからということになってくると、はいはい、まあ土壌のやはり汚染もされているということになりますが、今その土はどんなふうな状況でその放射性物質の汚染というのが考えられるんでしょうか。
はい、あのその前に、
はい、
あの牛の問題でもう一つだけ、はい、あの言っておきたいのが、
お願いします、はい、
あの福島の子どもたちから尿検査して尿からも放射性物質が検出されたというのの内部被曝の問題ですので、
はい、
あれは牛の今の牛の問題と人間の問題と同じ状態なんで、
うん、
牛が起こっていることが今人間に起こっているということを、みんなが思わんといかんの違うかなというのが一つあります。
そうですよね、はい、たまたま、はい、あのそうやって中身まできっちり検査をしたら出てきたということなんだけれども、それがもう同じ私たち人間もそこに行けば同じような状況になっているというふうに考えなければならないわけですよね。
そうです
ね、
はい、でそれがあの今度は、放射性物質がかなり遠いところまで飛んでいってますんで、はい、あの岩手県あたりの牧草にも非常に高い放射性の要素、あ、すみません、放射性のセシウムが出ているということがありますんで、
はい、
今それを食べさすなという形で、あの、指導してるんで、今度は、あの、春に牧草を食べて、牛が元気に育つというのがあるのに、
はい、
今食べられなくて、で、濃厚飼料を与えているという形がありますんで、経営の問題もありますし、同時に牛の、あの生育状況も多分これで変わってくるの違うかなというふうな気がします。だから福島だけ牛の問題でいうと福島だけの問題はなくて、あの、放射能雲が流れていった地域すべての問題になってくるの違うかなという気がいたします。
はい
はい、
今あのおっしゃった放射能雲の話もですね、
はい、
実はあまりあの新聞などでは見かけないように思うんですけれども、
はいはい、
あのこれはその、上に上がっていった放射性物質が、まあ、塊の雲のような形になって流れていくというものなんですよね。
そうですね、あの水で言うたら水の中にスポイドでインクをパッと垂らしたらふわふわふわっと広がっていくのをが空気中になったというふうな感じで思ってもらったらいいかなという気がしますけどもね。
ああそうですか、はいはい、でそれがまあ先ほどおっしゃったその風向きによって流れていくというようなことになるわけなんですかね。
そうですね、う
ん、
その一滴のインクが同じように流れるわけと違って、はい、ちょっとイレギュラーの形で流れていくというのは、うん、皆さんやっておられるんで、うん、それがお分かりと思いますんで、うん、放射能の問題も同じような形で飛んでいったんだろうなという気がしますけどね。
はい、まあ、厚生労働省 の、 その食品の暫定基準っていうのがありますけれども、これは、はい、実はこの間もスウェーデンの場合はどういうふうに説明をその数値に対してしたのかっていうふうに聞いたらば、これ以下だから安全という言い方はチェルノブイリの事故の後ですねしなかったっていうふうな話を、はい、聞いたんですね。つまりその、はい、なんていうんですか、決してまあ、ここぐらいまでは我慢できるかもしれないけれども安全な量というような表現ではないというように考えなくてならないと。
そうですね。で日本の暫定基準よりも、はい、チェルノブイリの被害を受けているウクライナとかベラルーシの方がですね、はい、その国の方が基準値が低いという非常な矛盾がありまして。
ああそうですか、
うん、だからそういうふうな問題もありますので、だから今度はその土の問題がですね、はい、結局その放射能雲に乗っかって飛んでいった分がですね、
はい、
今原発から出てというのは割と近くのところに追ってますんで、
はい、
ボカンと水素爆発した時にですね飛んでしまったやつがですね、
はい、
あちこちに放射能雲に乗って、雨を通じて落ちてしまって、
はい、
それが今度土の上に追ったやつが徐々に下へ下がっていくというふうな、今状態になっているのかなというふうな気がしますけども、
水素爆発の時の放射性物質だろうと。
そうですね、そういう爆発があった時にやっぱり、飛んでいった量が飛んでいった量というも飛んでいった量もありますし遠くへ飛ぶという問題もありますから、
はい、
はい、そういう問題かなというふうに思います、
はいはい、そうすると、まあ、今その近郊の、ところで、まあ、風向きによって汚染された地域がこうポツポツと出てきているということですね。
そうですね、はい、でそこで考えないかんのが、はい、高濃度の汚染地帯と、
はい、
で中程度以下の汚染地帯とですね、ものの考え方を分けていかないと、
はい、
全て高濃度のところも除染できるという思いでやっていくとこれはもう大間違いの事態になるん違うかなというふうな気がします。で中程度のところは除染する必要が除染していけるでしょうけども、うん、非常に高いところはその深刻な状況を牛飼いも含めてですね農業者にきちっと、説明するという事態になってきたのかなというふうな気がしてますけども。
今のその報道のされ方では、まあ、その避難をされている方も含めてですね、
はい、
高濃度にその汚染されているところでもひょっとしたらなんとかなるんじゃないかというようなやっぱり誰しもその希望を持ちたいですから。
そうですね、生まれ育ったところでやっぱり生活したいし、
はい、
うん、だからそこの問題をもう一度きちっと説明責任をすることが政府にあると思いますけども、う
ん、やはりそこのところをきちんと伝えてもらえないといつまでもその、生活自体どっちを向ったらいいのかどう いう方向で自分たちはこれからの人生考えなければならないのかっていうところが定まらないですもんね。
そうですね、うん、その深刻な状況をもうはっきりと、言ってですね、はい、ちょっともう無理だという話をはっきりと言う必要があると思います、はい、でやっぱり立ち入り禁止でそのここをずっとですね、何年も立ち入り禁止になるんだということを、はい、言う必要があると思います。で中程度以下のところに関してはもう田植えも始まってですね、やってしまってセシウムをかき混ぜてしまって、
はい、
表土にあったセシウムが下の方へ行ったりしてですね、
はい、
バラバラになってしまったという非常に残念な結果になってしまっているというところがあるんで、
これは以前に佐伯さんにお話を伺った時に、
はい、
土の上に落ちたセシウムは、
はい、
まあ、少し重いので沈んでいく傾向があるかもしれないという話を教えていただきました。で、その沈んでしまってたら、まあ、さっきの話ですけどガイガーカウンターで表をこういくらやってもあんまりわからないという状況だったかもしれないわけですよね、
はいはい、
でそれを今度その耕したりするのに、
うん、こう耕すと下も行きますし、はい、上も足、はい、拡散されてしまいますから、だからいわゆる1グラム、1キログラムあたりの量ベクレル量はぐっと下がるんですけども、はい、でも全体量としては変わらないからずっと、放射線を出している、汚染土壌が残るという形になってしまうわけですね。でだからもっと早い段階でその中程度以下のところは表土を一旦剥いでですね、
うん、
で当面畑の隅でも田んぼの隅でもいいから置いといて、それであとよく言われるひまわりとか、
菜
の花とか、はい、ああいうのを植えるということも可能でしょうし、
うん、
それを表土を剥がないでそれをやってしまったら結局そんなに浄化作用がないのに無駄なことをしているということになってしまうわけですよね。人間希望を持ちたいからその菜の花とかひまわりで除染するんだというそういう方向性は分かるんですけども、
はい、
その前に表土を剥いでからそれをする方がもっと現実的に、うん、除染正しい除染というか、
うん、
きちっとした除染になったというふうに思いますけどね。
そうすると、今後ですね、
はい、
今まだ放射性物質はずっと出続けているわけで、
はい、
これもいろんなところで、近郊だけでなくってですね、関西あるいはその、ずっと沖縄の方でもいろんな物質がこう検出されたというような話聞いてますけれども、
はいはい、
全国でやはり、きちんとした検査をしていって、今おっしゃったみたいにもし見つかったとしたならばそういった早め早めに手を打つような方向に持っていかないといけないということになるんでしょうか。
というよりも、もう爆発しない限りは、
はい、
福島原発近辺に落ちますから、だからその落ちるところはもう集中的に落ちるのはある意味もう仕方がない部分もありますんで、ただそこから離れた200キロ300キロ離れた地域の汚染地帯の問題をきちっと考える、
はい、
だから東京、神奈川、静岡、その辺あたりまでの汚染、
はい、
で北は岩手あたりまでの汚染をですね、
はい、
きちっと考える必要があると思います。
あ
まり全国各一で自分とこの地域がこういう放射線量がある、あるいは土壌がこういう状態だということはきちっと調べる必要がありますけども、
はい、
ものの考え方としては汚染地帯をきちっと汚染が強い地域とそうでない日常生活ができる地域との振り分けというか、
はい、
分けて考えるというふうなことは必要になってくると思います、
うんうん、
そうしないと 今言おうと政府なんかが言おうとしているのは、
はい、
全体的に日本人の被曝はこんだけだから大丈夫ですというふうなことを言うてますけども、そやなしにここの地域はこんだけ被曝、ここの地域は こんだけ被曝という話をしていかないと、きちっとした、はい、内部被曝の問題出てこないと思いますので、であまり全体化確率化するのは僕は良くないと思います。
なるほど、
はい、
地域ごとにきちんと、測定をして、
はい、
その分けて考え、それぞれの地域ごとに分けて考えていかなくちゃならないということですね。
そうですね、
分かりました。それとですね、さっき その、まあ、牛の話と通ずるところになるのかもしれないんですけれども、はい、野菜であるとか、あるいはその農作物の場合ですね、
はい、
土が例えば、まあ、さっきおっしゃったみたいにセシウムが拡散してしまったということになった場合、まあ、土の中に潜ってしまったという場合ですね、
はい、
放射性物質が降りかかって何かこう検出されるのではなくて、
そうですね
っていうことになるんですね。その、
はい、根から吸収するという形になりますね、はいはい、で根から吸収するわけですから、
はい、
それが拡散されてしまいますから、ずっとその状態が続くという形なんで、そこで根から吸収するためにひまわりとか菜の花を植えて、ちょっとでもその畑に散らばっているセシウムを外へ出そうというのが菜の花とかセシウムのひまわりの狙いなんですけども、ただ今度はそのひまわりも菜の花も、はい、結局放射性物質というか放射性廃棄物になってしまうわけですよね。吸い込むわけですから
放射性物質をたくさん吸ってくれるんだけれど、それが放射
性廃棄物になる、
はい、
だから今度はそれもその扱いも、それを普通だったらそれを堆肥にしたりすることは可能なんですけども、堆肥にしたらまた放射性物質が元の木網で戻ってしまいますので、それはやっぱ放射性物質扱い、放射性廃棄物扱いをして、またそれは管理するという非常に大変な話になってくるんですよね。
もう次々にその放射性物質でそのなんか汚染されてしまったものを作り出してしまうというか、生み出してしまうようなことにもなってしまったんですよね。
そうですよね。だからただそれ管理さえすれば、
はい、
畑なり田んぼのセシウム量は減りますんで、はい、だからそれを狙う必要があると思いますけども、とにかく表土のはどれぐらいかというのはきちっと測って、
はい、
福島とかあるいは、栃木とか茨城とか、
はい、
そういうふうなところは表土を入れですね、まだ今でもかなり高いのが出るはずですから入れ、はい、それを一時的に、まあ、畑の隅っこ、田んぼの隅っこでも積み上げて、
はい、
ブルーシートで覆ってという形でですね、ほんで、はい、農作物を作るということをやっていかないと、
はい、
風評被害という言い方があり言われてますけども、
よく言われますよね。
ねえ、せやけど風評被害はないんですよね。やっぱし、汚染されてるんだから、
うん、
基準値以下だけども汚染されているわけですから、
はい、
で、その汚染値が出る以上は、やはりそれに対して保証は保証でしてもらう。で、同時に安全なものを供給するというのが、これは農家の役割ですから、美味しいのは美味しくて安全なものを供給するというのが農家の責任ですから、それに対しては風評という言い方やなしに汚染されてしまったというふうなことでですね、いかに土の汚染を減らしていくかという努力がこれから求められていると思いますけども。
そうですよね。もう私たちも本当に農家の方たちが悔しい思いをされているんだろうなっていうのはね、まあ、想像すると言っても想像しきれないくらいかもしれませんけれども、そんな悔しい思いされているっていうのは本当に感じます。
で、
佐伯さんがおっしゃったように野菜の場合、その 土を何とかしなければ、まあ、農作物を作るために土に何とかしなければならないということなんですが、これあの、さっきのですね、あの放射性物質を測るあのガイガーカウンターというもので野菜の場合はあのもし汚染されてたら分かるということなんですか？
いや、それは分からないです。
分からない。
そんなん分かるんやったらよっぽどすごい放射線量です。
そうですよね、
はい、
そうすると全部検査に出されると。
はい、そうですね。だからあのなあの安いやつで何百万、高いやつで何千万 の、 あのそういう食品を測る用のあの放射線を測る機械で測らないと、
はいはい、
きちっとしたやつは出てこないですから。
あ、
はい、
そうするとその生鮮食品の場合、
はい、
あのものすごくスピードも要求されますよね。
そうですね。 でもあれは一旦粉にしたりしてやりますから、
はい、
あのそんなにすぐには出てこないですから。
あ、まあ、私たちその素人はそういう、まあ、検出できるような機械が果たして日本国内にどれくらい存在しているのかっていうこともあまりよく分かっていなくて、
はい、
もしその、まあ、福島県であるとかあの茨城であるとか、これから予想されるような、まあ岩手であるとかそういう地域にそういったものがすぐにあって調べられたらいいなと思うんですけれども、あのテレビのニュースなどで見る限りではなんか東京のどこどこにこう検査に出したみたいなことしか入ってこなくてですね、もう少しなんかあの要所要所といいますかいろんなところで本当知ることができたらいいのになと。
そうですね、一応あの京都市はあの検査の機械持ってますんで、
はい、
あの中央市場入ってくるやつなんかは検査してるようですけども、
うんうん、
一般にも受け付けてるようですし、
はい、
まあ、京都府も同じようにあの衛生研究所であの機械持ってますんで、
うん、
測定はしてますけども、
うんうん、
だからただ自分のこの野菜がどうやいう話になると、うん、それはあのお金もいりますしね。
そうですよね、
はい、で例えば私の友人が静岡県の牧之原でお茶農家やってるんですけども、
はい、
結局検査するので2万円かかって、で1万円は農協が補助してくれまして1万円自己負担と、はい、でそれで測ったら基準値が500ベクレルなんですけども、
はい、
270ベクレル出てもう頭抱えてますわ。はい、
あ、そうですか、
はい、ずっとあの半原発やって一緒にあの核燃料輸送の問題なんかやってきた人なんですけども、はい、地域の農家からは、あんたが言うてきたことがほんまやったというふうにあの言うてもらえるんやけども、そういう問題はないと思いますんでね、はい、
本当ですね、まあ、そういった、まあ、あの自分たちでその作られている方たちが調べたいと思った時にあの補助がなされるとか、あるいはあの近くで、そういったあの検出がこうきちんと、まあ、無料でできるところまで行けば一番いいんだと思うんですけれども、そういうふうなこう措置がなされることでよりまあ、安心という言葉が使えるような状況になっていくのかなというふうには思いました。はい、
はい、
あの今日はどうもありがとうございました。
はい、いいえ、とんでもない、ありがとうございました。はい、
お話を伺いましたのは、有機農業で京野菜を栽培、販売されています、そしてまた京都半原発メダカの学校で長年活動を続けてこられました佐伯正和さんでした。食への安心というのが本当に、心配な時代になっています。